Welcome to Every Nation Church Yokohama. 神の御言葉を聞いて信仰を立て上げ、主のうちに成長していきましょう。
And thank you, worship team.
今日は見た目通りスコット先生じゃないんですけれども。
So as you can see, I'm not Pastor Scott.
今日スコット先生は東京の方のエブリネーションチャーチでメッセージをしています。
And today, Pastor Scott is ministering in Every Nation Church Shibuya.
どうぞお祈りの中で覚えておいてください。
So please remember him in your prayers.
今日初めましての方もいらっしゃると思うんですけれども、私の名前はジョナサンと申します。
So some of you, it's your first time to see me. I'm Jonathan.
本名です。
That's my real name.
中国系 の, アメリカ人です。
I'm Chinese American.
今日リードをしてくれた、ワーシップをリードしてくれたマークは南アフリカから来ていて。
And then today, Mark led worship, and he's from South Africa.
今日勧めの言葉をしてくださった辻さんは韓国に住んでいた日本人で。
And then the exhorter Tsuji-san is a Japanese who lived in Korea.
なんか本当にエブリネーションだなって感じます。
And I really feel like it's truly every nation.
本当にスコット先生とナオミさんにはいつもこの次の世代が立てるプラットフォームを差し出していてくださっていることを感謝しています。
And I'm so thankful to Pastor Scott and Naomi-san who always gives a platform to the next generation.
なので、キッズは今からキッズチャーチの方に行ってください。
So the kids can go to kids church right now.
キッズチャーチで楽しいことがいっぱいあります。
Kids church is a very exciting place.
はい。皆さん暑いですけどどうですか？
It's very hot today, but how is everyone doing?
私たち今このメッセージシリーズでこの5つの目的、5つの柱について話しています。
So currently we're in this message series of, the five pillars.
4週間前にはこの主権というところから始まって、
So four weeks ago we started off with lordship.
神様に従っていく、ついていく、それは目的は愛の動機です。
And it means to follow God, and the motivation to follow God is love.
イエス様が私たちのことを愛してくださって、それによって私たちは反応として神様についていくんです。
Because we love God, as a response, we follow God.
そして3週間前にはこの伝道という話を聞きました。
And then, two weeks ago, we heard about the evangelism.
伝道も愛の動機で私たちの中で起きたこの奇跡を人々に伝えていくということが伝道でした。
And the motivation for evangelism is also love because we love, God loves us, so we love people.
で、先週エブリネーションのグアムの教会からマーク先生が来てくださって、
And last week, Pastor Mark came from Every Nation Guam.
家族について話してくださいました。
And he talked about family.
ノアが家族を愛して箱舟を作ったことによって世界が救われた、そういったメッセージを聞きました。
And the message was Noah loved his family and he saved his family and then and that led to saving the world.
今日私たちはこの4つ目の柱、弟子作りについて話していきたいと思います。
And so today we want to talk about the fourth pillar, which is discipleship.
皆さんはどうか分かりませんが、私はもう楽しみです。
And I don't know about all of you, but I'm so excited to listen, preach about discipleship.
この弟子作りっていうのは、私たちはこの霊的な成長に価値を置いています。
So we value, in discipleship, we value spiritual progress.
で、皆さんがこの弟子作りという日本語で聞くとき、どういったイメージが湧きますか？
When you hear the word discipleship or disciple, what do you think of?
もしかしたら普段あまり聞かないような言葉かもしれません。
You probably don't really hear it in your daily lives.
ちょっと Google 先生に聞いてみるとこんな写真が出てきます。
And when I Googled, I found this picture.
まあ空手であったり道場で師匠と弟子。
And so this is a scene in karate. It's a master and a disciple.
で、またサイバーエージェントっていう大きな会社のこの弟子作り採用っていうものも今あるんです。
And then there's a big company called Cyber Agent, and they have this application where they have disciples.
執行役員とかまた事業の本部長がいて、彼らの下に弟子として入るんです。
So these, there's all these bosses and these board members, and you can be a disciple.
で、課題が与えられて、うまくいけば本採用につながるようなシステムです。
And you are given an assignment, and if you do well, you can get a full-time job.
また、日本ではこの先輩後輩っていうのも、もしかしたら思い出すかもしれません。
And in Japan, especially, they have the 先輩後輩 where it's like master and like the subordinate.
信じて任せる、期待に応える。
This slogan is saying, I believe and I give you responsibility and I will respond.
なんかいいですよね。
It's a very nice slogan.
信じて任せる、期待に応える。
That you will believe and give in responsibility.
でも私たちこの弟子作りっていう話をする中で、
And when we talk about discipleship,
この元々の言葉、methods っていうギリシャの言葉なんです。
It's a Greek word for method.
で、methods っていうのはもうまさにこの師匠がいてそれについていくっていう意味があるんです。
And it literally means there is a master and a disciple that follows him.
なので日本人の考え、この弟子作りとほど遠いものではないです。
And so as a Japanese person, when we think of discipleship, it's very similar.
でちょっと英語の勉強もしたいと思います。
And I want to learn. Let's learn English today.
よくこの discipleship, friendship, relationship ってこの ship がつきます。
So in English we have the discipleship, friendship, relationship.
これご存知だと思いますか？あの船ではないですね。
So as you know, it doesn't mean boat.
この英語だと suffix っていう言葉があって、この suffix この ship がつくと。この状態を表すことになるんです。
So when we have the ship suffix, it means that it's a state or condition.
なので弟子作りの状態を表しているんです。
So discipleship is a state of being a disciple.
なので今日はこの御言葉に入っていって、イエス・キリストが弟子とは何なのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。
So we want to take a look at in the Bible what does it mean to be a disciple of Jesus.
なので皆さん今日はマタイの書を読んでいきます。
So let's read together the Gospel of Matthew.
で、神様に敬意を示すためにも一緒に立って読んでいきたいと思います。
And to honor God's word, let's stand up and read it together.
これはマタイの4章18節から20節です。
It's Matthew chapter 4 verses 18 to 20.
では一緒に読みましょう。
So let's read it together in Japanese.
イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンドレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。一言を読みます。
Let's pray.
神様、あなたの御言葉を感謝します。
Dear God, thank you for this scripture.
変わらないこの御言葉を感謝します。
Thank you that this word is never changing.
今日あなたが私たちに大胆に語ってください。
We pray that you would speak to us boldly.
そして私たちの心を開いてください。
And that you will open our hearts.
また耳を開いてください。
And open our ears.
これをイエス・キリストによって祈ります。
We pray this in Jesus' name.
Amen.
Amen.
どうぞお座りください。
Please take your seats.
ここで少し背景を話しますと、
So I want to share the background.
この美しいガリラヤ湖、
So this is a beautiful the Lake of Galilee.
イスラエルにはあんまり淡水っていう場所がないんですね。
So in Israel, there is no fresh water.
有名なのだと死海とかが思い出すんですけれども。
When you remember water, you think about Dead Sea.
この王の王、主の主、神の子がガリラヤ湖を歩んでいるところをちょっとイメージしてください。
So let's imagine together the King of Kings, the Lord of Lords is walking in the Lake of Galilee.
で、そこで二人の兄弟、漁師に会うんです。
And so Jesus meets these two brother, fisherman brother.
ペテロとアンドレ。
Peter and Andrew.
で、イエス様は簡単なすごくシンプルな言葉を使うんです。
And then Jesus says something very simple.
もしかしたらなぜかというと、当時漁師っていうのは無学な人たちだったんです。
That's because back in the days, fishermen were uneducated.
で、かなり一般的な職業だったんです。
And it was a very common job.
で、このガリラヤ湖というのはイエス様の3年間のミニストリーの中で、ほとんど半分以上の奇跡がこのガリラヤ湖の近くで行われました。
And this Lake of Galilee, and more than Jesus did ministry for 3 years, but most of his miracles happened around this area.
で、イエス様の例え話、ほとんど例え話もこの周りで話されています。
And Jesus, when he talks about parables, he uses the Lake of Galilee.
そこでイエス様が二人に出会った時に言ったのは、ついてきなさい。
And when Jesus met the two brothers, he says, "Come, follow me."
そしてその弟子たちは網を置いてついていったんです。
And then the disciples, they left their nets and followed Jesus.
ここで3つのことが言えると思います。
And we can see three things here.
すごくシンプルなんですけど、まずイエス様は私についてきなさいと言いました。
It's very simple, but he said, follow me.
この弟子作りっていうのは、 関係ってよくこの教会では言います。
We always say that discipleship is relationship in this church.
誰との関係だと思いますか？
What, whose relationship are we talking about?
一つ目はイエス様との関係です。
The first relationship is the relationship we have with Jesus.
イエス様がついてきなさいと言ったときに、
When Jesus said, "Come follow me,"
私たちはイエス様についてきます。
We follow Jesus.
このエブリジネーションチャーチ横浜では常に神様に栄光を返し弟子を作るって言います。
In our church, we always said, "Honor God and make disciples."
私たちスコット先生の弟子を作っているわけではないです。
We're not making disciples of Pastor Scott.
スケック先生の弟子を作っているわけでもないです。
Not making disciples of Pastor Skek.
辻さんの弟子を作っているわけでもないです。
We're not making disciples of 辻さん。
私たちは共にイエスについていくイエス様の弟子なんです。
We are all people who are following Jesus.
でもどうやってイエス様につながっていくかというと、
So how do we be connected to Jesus?
いつもデボーションって聞きます。
And we always say devotion.
聖書って聞きます。
Bible.
祈りって聞きます。
Prayer.
でもそれってすごく基本なんですけれども重要なんです。
It's very basic, but it's very important.
今横に立っている私の最愛の妻なんですけど。
And the translator is my wife.
結婚して今4年半です。
So we've been married for a year and a half.
でも最近は彼女が話が終わる前にもう何考えているか分かるんです。
So recently I can finish her sentence and think, just say what she's thinking.
それは結婚生活だけでもなく友達関係でもそうですよね。
And that's not just in marriage, but also in friendship.
知れば知るほど、もう相手のことが何言ってるのか分かるって。
As you get to know that person better, you can kind of think what they're thinking.
神様との関係も同じです。
And it's the same as the relationship with God.
神様のことを知れば知るほど、神様の心が分かるんです。
When we know God more and more, we can get to know His heart.
神様が大事にしていることを自分も大事にしたい。
What God values, I want to value.
神様が憎んでることを自分も憎みたい。
What God hates, I want to hate.
そういうことを感じると思います。
And that's how we would think.
で、私が初めてこの教会に来たとき。
And when I first came to this church,
2010年でした。
It was 2010.
で、当時は実は毎日デボーションしてなかったです。
And when I first came to this church, I wasn't doing devotions every day.
で、当時はその外資系のコンサル会社で働いていて。
And I used to work in a consulting company.
もう1日16時間から18時間ぐらい働いてました。
I used to work 16 to 18 hours a day.
で、週6ぐらいですね。
Like 6 times, 6 days a week.
どうやって時間を作って聖書を読めばいいのか。
And I used to think, how can I make time and do my devotion?
で、その時に言われたのがスケック先生とマコッティに言われた言葉です。
And this is a word that Pastor Skek and Makotti told me.
それは電車デボーションでしょって。
It's train devotion.
通勤してる時時間あるでしょって。
When you are commuting, you have time.
横浜からだったら30分はあるでしょ。
横浜 to Tokyo, there is about 30 minutes.
まあこういう通勤の仕方だったらちょっと難しいかもしれません。
Maybe if it's a commuting train like this, it might be hard.
でも自分はそうやってそれを聞いて実際に適用し始めました。
But when I heard this, I started applying this.
そうすると神様の心がもっともっと分かってきて。
And then as I did my devotions, I can feel God's heart more.
神様が何を大事にしているのか。
And I can see what God values.
神様は何を嫌がっているのか。
And what God doesn't like.
それが心の腑に落ちてきました。
And then it really spoke into my heart.
2つ目の関係。
The second relationship we have.
イエス様はアンドレとまたペテロにこう言いました。
And this is what Jesus told Andrew and Philip.
人間を取る漁師にしてあげよう。
I will make you fishers of men.
きっとペテルとアンドレはどういうことだって思ったと思います。
And he thought, Peter and Andrew thought, oh, what is Jesus talking about?
今まで魚を取っていたのに。
We used to fish for fish.
人を取る漁師どういうことだって。
What does it mean to fish for men?
で、ここで思い出さなければいけないのは、当時の漁の仕方っていうのは、この一本釣り、その針の釣りではなかったんです。
And then what we have to remember is that back then when you fish, it's not one
一本釣り。
One
一本釣りなんですか。
It's not like that back in the
針じゃないんですね。
It wasn't a needle or a hook.
当時は網を使ってたんです。
They used to use net.
で普段漁師っていうのは夜に網を出して漁をするんですけれども、イエス様は日中にやってたんです。
So fishermen usually fish during the night, but Jesus he did it during the day.
なんで網が見える状態で魚たちが入ってきたんです。
So when they did it, they can see the net because of the light.
なぜかというとイエス・キリストの光に導かれて魚が入ってきたんです。
That's because the fish would be attracted to the light of Jesus.
私たちが人々にこの福音を伝えるとき。
When we share the gospel to people,
イエスをまだ知らない人たちにこれを伝えるとき、
When we share the gospel to those who don't know Jesus,
伝道の話を聞いたように、愛に基づいた伝え方です。
As we heard in the evangelism message, it's because of love.
私たちに起きたこの奇跡、
The miracle that happened to us,
人生が本当にひっくり返って、
Our lives were transformed.
どんな問題もイエス・キリストによって解決できた。
And all the problems we had can be solved by Jesus.
自分の周りの人たちにそれを自然に伝えていきたいんです。
And that's why we want to really share with the people around us.
去年の自分の誕生日の日に妻がボルダリングジムに連れてってくれたんです。
So last year for my birthday, my wife took me to a bouldering gym.
ボルダリングっていうのはそのインドアのクライミングみたいなところです。
So it's a bouldering is a indoor climbing gym.
なかなか面白いんです。
It's really fun.
なぜかというと難しいからです。
That's because it's very difficult.
でそこであの自分が一緒に人生を分かち合っているマークであったりマットとまた一緒にボルダリングに行き始めました。
And so I started going with people like Mark and Matt who I share my life with.
でそこであのある会社の人たちがいて彼ら4人ぐらいでクライミングしてたんです。
And we met these people who were from the same company. There were about four people.
でそこで意気投合して仲良くなりました。
And so we started to click, and then we became friends.
ですぐに今は2週間に一遍の頻度で英語を教えてます。
And right now, like once every two weeks, we teach English to them.
でこれがもう楽しいんです。
And this is so much fun.
で1ヶ月前ぐらいからはスモールグループクエスチョンとかを使ってます。
And so from a month before, we started using the small
今英語でこの聖書を教えてるんです。
And, through English, we teach the Bible.
でそこで教えていくと向こうもあこれ意外と人生に使えるなって。
And then when we start sharing the Bible, they feel like, oh, this is very, I can apply it to my life.
なかなか面白いなって。
Oh, it's very interesting.
でこれ今あの6人でやってるんですけれども。
And so we're doing it with six people.
めちゃくちゃ楽しいです。
It's so much fun.
でこのルカの19章10節にこう書いてあります。
And Luke 19:10 says this.
人の子は失われた人を探して救うために来たのです。
For the Son of Man came to seek and to save what was lost.
この Amazing Grace っていう歌あると思います。
There's this very famous song, Amazing Grace.
もう毎回聞くと感動します。
Whenever I hear this song, I'm touched.
その詩の中で一度は自分はいわゆる I was lost、失われたって。
I was lost.
しかし神様が自分を見つけてくれた。
But now I am found.
それいつも思い出します。
I always remember this.
で、3つ目の関係。
And the third relationship we have.
あれ、2つ目の関係と同じ御言葉だと思うかもしれません。
And you might think, oh, it's the same verse or the same highlighted place.
ここに人間を取る漁師と書いてあります。
It says fishers of men.
これ英語で見るとはっきりわかるんですけれども、fishers って複数になってるんです。
In English, it's more obvious. It's fishers and it's plural.
もともとイエス様が私たちを送り出したとき、またついてきなさいと言ったとき、
When Jesus first called us to follow him,
最初から複数のことを考えているんです。
He was always thinking in plural form.
また釣りをしているときのことを思い出してほしいです。
And remember when we're fishing?
網で釣りをするときって一人でできないんです。
When you're fishing with a net, you can't fish by yourself.
なぜなら網が重すぎて自分の力では持ってこれないんです。
That's because the net becomes too heavy.
なので3つ目の関係っていうのはこの教会家族との関係っていうところです。
And the third relationship we have is with other believers.
2010年にこの教会に来たって先ほど言いましたが。
So I shared earlier on that I came to this church in 2010.
今でも思い出すのが初めのスモールグループです。
I always remember my first small group.
当時2011年あの東北の大震災がありました。
2011, there was the big earthquake in Tohoku.
でその時スモールグループの一人が日産の工場で働いていたんです。
And so, during that time, one of our small group members used to work in Nissan factory.
で当時はその電気の配給の理由によって日曜日に仕事をする必要があったんです。
So at that time, to save electricity, they started working on Sundays.
なので彼はもう教会には来ることができなかったんです。
And so this person couldn't come to church anymore.
じゃあどうやったらこのスモールグループとして彼とこの関係を続けるかってもう聖霊様に祈って祈りました。
And so we prayed and asked the Holy Spirit, how can we connect him, keep connecting him to the church?
でそこでメンバー全員で祈って感じたのは、
And so all of us, we prayed and we felt this way.
毎週木曜日、
Every Thursday,
会社を6時に出て、
to leave work at 6,
横浜で7時半で会おうって。
And let's meet at Yokohama Station at 7:30.
で、日本で特に日本人の男性のサラリーマン、
Especially Japanese men, salarymen,
平日の夜に会うのはもう不可能だとレッテルが貼られています。
There is this thing that we say that it's impossible to meet during the weekdays.
もしかしたら僕らの中でももしかしたら無理かもしれないってそういう思いあったかもしれません。
And then we maybe thought like, oh, I think it's impossible.
でもできたんです。
But we were able to do it.
1年間毎週木曜日に夜会いました。
One for a year, we met every single Thursday.
工場が平日にまた始まるまで。
Until the factory started working on the weekday.
一緒に集まって、まあ、男性なんで毎週カレーでした。
So because,
カレーを作ってました。
So because we're all men, we cooked curry every single week.
野菜を切る人。
There was a person who cuts vegetables.
煮込む人。
Who cooks.
で、料理をしながら一緒に食事をして、この自分たちの人生を日曜日だけじゃなく、毎日共有してたんです。
And then we, not just Sunday, but we share lives during the weekday.
この1年間は多分一生忘れません。
And this one year I will never forget.
真ん中にいるのはスケック先生ですし、宮崎さん、大、高人、マコッティ。
There's Pastor Skek, Miyazaki さん、大、高人、マコッティ。
本当懐かしいです。
It's very good old days.
この使徒行伝2章42節にも書いてあるように。
It says in Acts chapter 2:42.
この初代教会がまず集まったとき。
So when the early church gathered.
彼らは使徒の教えを固く守り。
They devoted themselves in the teaching.
交わりをして。
And fellowship.
パンを裂き。
And breaking of bread,
カレーじゃないですね。
And not curry.
で、一緒に祈ってたんです。
And they used to pray together.
これが人生を分かち合うことだと思います。
And this means really sharing lives.
なので私たちこの弟子作りで3つの関係を話してきました。
So in discipleship, we just talked about the three relationships.
まず一番大事なのは神様との関係。
The most important thing is your relationship with God.
そしてまだイエス様のことを知らない人たちの関係。
And relationship with those who do not know Jesus.
そしてこの教会家族との関係、3つの関係です。
And relationship with God's people.
しかしよくクリスチャンとして陥りがちなのは、
But as a Christian, we sometimes fall into this.
私と神様がつながってればもうそれでいいやって。
You think that, oh, if I'm connected with God, that's enough.
冒頭にも話したんですけれども、その関係が近くなるとなるほど、その人の心が分かります。
As I said earlier on, when you spend time with a person, you can know their heart more and more.
神様の心っていうのは、一対一の関係だけではないと思います。
But God's heart is not a one-on-one relationship.
先ほどのルカの19章にもあったようには、神様はイエス様をこの世に送って、十字架に送って、亡くなられて3日後に蘇ったのは私たちだけのためではないんです。
And as it said in Luke 19, Jesus didn't come to the earth and die on the cross and he didn't rise, rose again just for us.
私たちを探してくれてまた救ってくれたんです。
He saw after us and then he found us.
またこのパターンも陥りがちです。
And sometimes we go fall into this
神様との関係と 教会家族だけの関係でいいやって。
Oh, you think, oh, me and God and also fellowship with other believers, that's enough.
でもこうそうするともうちょっとテニスサークルみたいな風になってしまいます。
But that just becomes like a tennis circle or a social club.
お互いのこのコミュニティ感が必要だから集まる。
So because we need a community, we gather.
ちょっともう一度ちょっとしつこいですけど言いますけど、ルカの19章10節、人の子は人を探して救いに来たんです。
I'm going to say this once again, but Luke 19, Jesus came to seek and save the lost.
誰かが私たちにこの福音を伝えてくれました。
Somebody shared the gospel to us.
そして私たちは今日ここにいます。
And that's why we are here.
なのでこの3つの関係があってからこそイエス・キリストの弟子なんです。
And when we have all the three relationship, we are a disciple of Jesus.
神様とつながって。
We are connected to God.
イエス様のことを知らない人たちとつながって。
And connected with people who do not know Jesus.
そして教会家族とつながって。
And to be connected with one another.
すべては愛の動機です。
And the motivation is love.
それ以外何もないです。
And that's all.
そうすると神様の心を受け取ることができます。
And then we can receive God's heart.
神様の心はと聞かれるとこの御言葉がすごくぴったしだと思います。
And when people ask what is the heart of God, this scripture is the best scripture.
それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け。
Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
また私があなた方に命じておいたすべてのことを守り、彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age.
神様が自分の子をこの世に送ったように、
As God sent His only Son to this world,
イエス様が初めの弟子たちを召して呼んだように、
And as Jesus called His first disciples,
初めから送るつもりでイエス様私たちを呼んでます。
He called us so He can send us.
初めの言葉は Come。
He said, Come.
最後の言葉は Go なんです。
And the last word is Go.
だから意図的に私たちをもう送る前提で呼んでるんです。
So intentionally, He called us so He can send us.
だから私たちの神は宣教の神だと思います。
And so a God we serve is He is a missional God.
また聖霊様の導きによって、また力強さによって私たちはあらゆる国々に行くことができます。
And by the power of the Holy Spirit, we can go to the ends of the earth.
あらゆる国々っていうのはそのロシアとかブラジルっていうのを考えるかもしれませんが、
And when we say go out to the nations, you might think Russia or somewhere far.
もしかしたら私たちにとってはこの横浜、関東、日本かもしれません。
But for us, it may be Yokohama, Kanto, or Japan.
ここまで御言葉で話してきたんですけれども、
And so we've seen the scriptures.
じゃあ実際どうするのか。
So the question is, how are we going to do it?
この how を分かりやすくするためにある女性の話をしたいと思います。
So to understand the how, I want to use an example of a woman.
この女性は約10年前に仕事の同僚に福音を伝えられました。
So this woman, she was shared the gospel by one of her coworkers.
彼女は日本の会社で経理をしていました。
And so she was working in a Japanese company and she used to do finance.
なぜそれが起きたかというと、福音を伝える人がどうやったら自分の地域また文化にこの関係を作れるかって考えてたんです。
And so the reason why this person shared the gospel is because this person was always thinking how can it engage the community.
そうするとその福音を聞いた後に教会に来て、そして彼女は救われました。
And so this lady who heard the gospel for the first time, she started coming to church.
なので弟子作りっていうのはまず関係を作るところから始まります。
And so discipleship starts by engaging the culture and community.
この福音を伝えた人は自分の地域はどこか、自分の文化はどこかって考えたときに自分の仕事場だったんです。
So when the person was thinking, where is my culture and community? It was her workplace.
1日の12時間ぐらいを過ごす会社が彼女のその文化そして地域だったんです。
So her community was her company because she was there for maybe 12 hours.
これビクトリーウィークエンドよく聞く話なんですけれども。
And so we always hear this in Victory Weekend.
この横浜にあるランドマーク1990年に作り始めました。
And so this Yokohama Landmark Tower they started building 1990.
約290確か6メートルです。
So it's about 296 meter.
でもその大きなビルの下には約25メートルから50メートルの基礎があるんです。
And but this tall building, they have a foundation of maybe 25 to 50 meters.
私たち多くの場合、救われた後、聖書的な土台で定められる必要があります。
So when we first get saved, we have to be established by biblical foundation.
バスケットボールも同じなんですけれども、基本っていうのはつまんないです。
Even in basketball too, but the basic is boring.
もしかしたらもうずっとドリブルをしてる。
Maybe you're always dribbling.
ずっとパスをしてる。
Or you're just passing.
いつになったらシュートができるのか。
So you may think, when can I shoot?
でも土台を作るのはすごく重要なんです。
But it's so important to build the foundation.
強い土台がないと、ビルはまっすぐ立ちません。
If you don't build a strong foundation, the building will not go straight.
イエス様の例え話にもあったんですけれども、
In Jesus's parable,
知恵のある者は岩の上に家を建てます。
Those who have wisdom, they build their house on a rock.
知恵のない者は砂の上に家を建てます。
Those who do not have wisdom, they build their house on sand.
ちょっと想像してください。自分の家が砂漠の砂の上に建っていたら。
Imagine this, that if your house was built in the desert on sand,
3階、4階にしたら多分倒れてきます。
If you build third floor, fourth floor, it's gonna fall.
なので聖書的な土台を作るのはもしかしたらつまらないかもしれません。
Maybe establishing biblical foundation is boring.
しかし、ランドマークが立つみたいに、本当に私たちも25メートル、50メートルぐらいのすごく強い基礎を作る必要があるんです。
But just like Landmark Tower, we need to build that very deep foundation.
今この中でスモールグループに入っている人手を挙げてもらってもいいですか。
So who in here is in a small group?
まあ、今周りを見てもらうと結構な人が手を挙げてます。
And if you look around, a lot of people are raising their hands.
私もスモールグループをリードしたことがあります。
And I've been leading a small group.
正直言うと大変です。
To be honest, it's very hard work.
いろんな代価があります。
There's a lot of price to pay.
時間もそうですし、
Time.
お金もそうですし、
Money.
労力もそうですし、
And your energy.
仕事を持っていて、また家庭を持っていて、
You have your family and your own job.
それで5人から6人の人をリードして、
And then you're leading 5 to 6
people. しかし私が信じているのは、スモールグループのリーダーの皆さんがこれを行っているのは、この弟子作りにすごく価値を置いているからだと思います。
But I believe these people are leading small group because they really value discipleship.
なぜなら誰かが自分を弟子作りしてくれた。
That's because someone discipled them.
そういうことによって成長することができた。
And that's why they were able to grow spiritually.
自分の中でこの起きたものを誰かに共有したい。
I want to share what happened in my life.
今もしよければスモールグループのリーダーの人立ってもらってもいいですか。
I want to just ask the small group leaders to stand up right now.
本当に皆さんには感謝しています。
We just really want to thank you and honor you.
いつもいつもありがとうございます。
Thank you so much for serving.
もう本当に弟子作りっていうのは代価があると思います。
Discipleship, there's a high price.
けれども感謝しています。
But we really, really honor and thank you.
この写真懐かしいんですけど。
This is a picture I want to show.
ユージ君が結婚する前の時に集まりました。
This is when we met for you before Yuji got married.
もう本当に楽しかったです。
It was so much fun.
もう世代を超えて。
So there's many generation here.
人種を超えて。
And the many race.
神様を中心にして。
We put God and Jesus in the middle.
一緒に。人生を送ってます。
And we're really sharing our lives together.
そしてそのさっきの女性の話に戻るんですけれども。
And I want to go back to the story of the woman, the lady.
その女性の方は整えられたんです。
And so she was equipped.
どういうふうにミニストリーをするために整えられたんです。
And so she was equipped to do ministry.
例えば誰かとワンツーワンをする。
So how do you do one-to-one with
somebody? あるいは誰かのために祈る。
Or how do you pray for somebody?
会社の中でもそうなんですけれども、トレーニングって多いと思います。
Even in your workplace company, there is a lot of training.
セミナーも多いと思います。
And a lot of seminar.
でもこのトレーニングとセミナーを受けた後に、やらせてもらえなかったらすごいフラストレーションですよね。
But if you go into training and seminar, but they don't let you work, it's a lot of frustration.
何のために整えられているのか。
So why am I here being equipped?
私がすごく特権だと思っているのは、
And what I think is a privilege.
このエブリネーションチャーチ横浜ではすごく力と権限を与える、エンパワーをする文化があるんです。
And in this Every Nation Church, there's a culture of empowering.
整えられたらすぐに力と権限を与えられてエンパワーされる。
When you are equipped, you are empowered.
これは弟子を作る、弟子を作るためです。
That's so we can make disciples that make disciples.
私たちいろんなことをこの教会では行っています。
So in our church, we have all these different events and things.
例えばウェルカムランチであったり、
like welcome lunch,
ビクトリーウィーケンドであったり、
victory weekend,
また洗礼であったり、
baptism.
こういったイベントを行うために教会があるわけではないんです。
And we're not, our church doesn't exist to have all these different events.
私たちの願い、そして目的っていうのは、
our heart and our purpose is
神様との関係が強まること。
Is our relationship with God to become stronger.
そしてイエス様のことを知らない人たちとの関係が強まること。
And our relationship with the unbelievers become stronger.
で、時々難しいですけれども、この家族の教会の人たちと関係を強めることです。
And also, it may be a challenge at times, but to have a stronger relationship with the other believers.
私たちいつも言います。Discipleship is relationship.
We always say this, but discipleship is relationship.
神様との関係。
Relationship with God.
イエス様を知らない人たちの関係。
And relationship with other believers, non-believers.
そしてこの教会、家族との関係です。
And also, relationship with other believers.
そうすると神様の心を捉えることができます。
And then we can have the heart of God.
それはあらゆる国々に行って弟子を作ることなんです。
So we can go and make disciples of all nations.
ここで一人男性を壇上に呼びたいんですけれども。
And so we want to invite one person to the stage right now.
実際弟子作りを本当に行っていて。
And so this person is really discipling people.
とても私の中でも誇りに持っている男性です。
And he's a man who I'm very proud of.
将来が楽しみな男性です。
And I'm so excited for his future.
どうか皆さん一緒に 招いてください。
So let's invite this man on stage.
みなさん、こんにちは。
So hello, everyone.
岩谷健吾と申します。
I'm Kengo Iwaya.
日本人です。
I'm Japanese.
よろしくお願いします。
I'm gonna speak today.
ここでは、自分が受けた弟子作り、また今自分がどう、行っているかをシェアしていきたいと思います。
So I want to share of how I was disciple and how I'm discipling others right now.
まず最初に自分が、受けた弟子作り、シェアしたいです。
I want to share how I was discipled.
僕は教会に来始めてから2年ぐらいなんですけれども、
So I've been in this church about 2 years.
3人の、リーダーの元を通って今スモールグループリーダーとして、やらせていただいてます。
So I've gone through, three different leaders and right now, I'm leading a small group.
もしかしたらこの2年でスモールグループ3回変わるっていうのはちょっとなんか問題あるのかなって思う人がいるかもしれないです。
You may think because I went to three different small groups, I have problems, but
これは僕が問題児だからではなく、神様の計画によってこの3人のリーダーが与えられました。
But that's not because I have problems, but God's purpose was for me to go to three small groups.
一人目のリーダーは本当に神様に忠実なリーダーでした。
And so my first leader was very faithful to God.
いつも御言葉を僕に教えてくれて、御言葉からこの霊的土台を僕に授けてくれました。
So this leader really taught me the biblical foundations and really helped me read the Bible.
2人目のリーダーはとても人当たりが柔らかく優しいリーダーでした。
And my second leader was very kind to people and friendly.
このリーダーは僕に伝道の楽しさ、一緒に伝道するというアウトリーチをする、その楽しみを教えてくれました。
And this leader really taught me that outreach is fun.
3人目のリーダーはとても信頼されるリーダーで、いつも落ち着いているリーダーでした。
So my third leader is very calm and he was well trusted.
このリーダーは僕にフォーカスしてくれて、リーダーシップをとても教えてくれました。
And this leader really focused and spent time with me and helped me develop my leadership skills.
この3人のリーダーの元を通って、この弟子訓練が僕にどう影響したかシェアしたいです。
And I want to share how the three leaders really affected my discipleship and walk with God.
一つ目は僕の霊的土台、本当に日々のデボーションであったり、またこの祈ること、本当にクリスチャンとしての基礎を教えてくれました。
And so the first person really taught me devotions and the biblical foundation.
そしてリーダーシップ、リーダーからリーダーシップをまた授けてもらう、エンパワーしてもらうことで、僕のリーダーシップの賜物を育ててもらうことができました。
And so this leader really empowered me, so I was able to really use my leadership skills.
本当にこれは実用的にこのスモールグループのリードであったり、そういうところを本当に任せてもらうことによって、僕のリーダーの賜物を育ててもらうことができました。
So he helped me with the practical skills and really helped me, like, how do I lead a small group?
そして、この弟子訓練から一番重要な自分が受けたものが一つあります。
And so discipleship, there's one thing that I really learned.
それは僕と神様との関係がより深くなったことです。
That is that my relationship with God became stronger.
この弟子訓練を受けて、そして今自分がスモールグループのリーダーとして神様に任命されて、そして今自分がどう弟子作りを行っているか話したいと思います。
And right now I want to share on how God called me to disciple others.
一つ最初に言いたいのは、今こうやって立たせてもらってるんですけど、だけど、まあ、ここで言うのも何なんですけど、特別なことは一つもしてません。
So, I'm right now speaking to all of you, but to be honest, I'm not doing anything special.
だけど一つだけ自分が気をつけていることがあります。
But there is one thing that I'm very careful of.
それは一人でやらないことです。
Is to not do it alone.
それは弟子訓練にしても、アウトリーチ、伝道についても、本当に一人でやらずに、このみんなで、チームとして、スモールグループでやることを意識してやっています。
Even discipleship, evangelism, I always think of doing it with other people.
そして、どのように実際にじゃあ自分たちが、この伝道を行っているかを一つ証しとしてシェアしたいです。
And I want to share one testimony on how we are reaching out to other people.
つい最近なんですけれども、ファミリーレストランで、うちのスモールグループのメンバーと、あと、若い男性一人を招いて、食事する機会がありました。
So recently we went to a family restaurant and then with my small group and a young person, we started sharing.
その人は洗礼式に出ていて、たまたま礼拝に来て、その洗礼式を見たんです。
And so he came to the service and he attended the baptism.
そしてその人はなぜ人が救われるのか、それを疑問に感じました。
And he was an unbeliever and he was thinking like, oh, how do people get saved?
なので、その食事の際に、一人の男性のその救われた証をシェアすることになりました。
So during the dinner, one person or one of our members started sharing his testimony, how he got saved.
その証をシェアしてくれた男性は、その彼が見たその洗礼式を実際に受けたメンバーでした。
And so this was this man who shared his testimony was the person who got baptized that day.
その人の証を聞いた後に、次に僕が、その救われた証をシェアしました。
And after he shared his testimony, I shared his mine.
そして、神様に導かれて、結局4人、その救いの証をその人にシェアしました。
And so God led the conversation. All of us started sharing our testimony.
なかなかこの人の救いに関する証を4人分聞くっていうのはなかなか重たいと思います。
There's not much opportunity to really hear four people's testimony.
ですが、その若い男性は真摯に聞いてくれました。
But this young man, he was really listening.
また、その証を聞くだけでなくて、自分たちのこの証をシェアした後に、その男性のそのすごい大変なところを通ってきた、その男性自身の証もシェアしてくれました。
And then not just that we shared our testimony, but this man, he started sharing about his life and how his life was so difficult.
本当にこの、証であったりっていうのは関係ができていないと、シェアできないものだと思います。
I believe that you can't share your testimony if you don't have relationship.
本当に彼と、まだ救われていないんですけれども、本当に関係を作れたことを神様に感謝しています。
He's not saved yet, but we're so thankful that we're able to build relationship with him.
この男性は実は先ほどジョナさんが挙げてくれた、平日に会ってるって言ってた、3人の中の1人の男性です。
And so this man I'm talking about is when Jonathan was sharing about them teaching English. This one of the person there.
これから、みんなに伝えたいのは、このジョナさんたちも、関係を作っているし、自分たちのスモールグループでも、関係を作っています。
So what I want to share is that we're all building relationship.
福音を伝えようとするときに、自分が伝えなきゃいけないとか、誰かがやってくれる、そういうふうに思うことが多くあると思います。
And when you're sharing the gospel, a lot of the times you think like, oh, somebody else will do it, or on the other hand, you feel like I have to do it on my own.
ですが、僕たちはチームです。この教会の家族、全員チームです。
But we are a team, and this is a church family.
誰かがじゃなくて、誰からでもいいんです。神様が伝えたいことが伝わるんだったら、誰からでも。伝えればいいんです。
It's not somebody else, but we can all share the gospel.
ここから、自分はいいものを受け取りました。
And so through discipleship, I was able to receive a lot of great things.
最後に、一つ伝えたいことがあります。
And lastly, I want to share this.
この弟子作りや伝道を、重く受け止めないでほしいです。
I really don't want you to think discipleship and evangelism is something very heavy.
先ほどのジョナサンのメッセージの中でもあった網がありますが、
So as Jonathan mentioned, there isn't the net.
一人で大きな網を仕掛けて、一人でその網を回収するの重たいですよね。
So if you put your net in the water by yourself and try to catch it by yourself, it's so heavy.
すごい大変だと思います。
It's just a lot of work and effort.
なので最低でも二人あるいは三人、本当にチームとしてこの喜びを分かち合って。やっていきたいと思います。
But I believe that as a team, two or three people, we can all do it together.
またこのイエス様から受けた弟子訓練、その当時の弟子が受けたこの弟子訓練。
So as Jesus discipled other people.
そして今自分がリーダーから受けた弟子訓練があります。
And the discipleship I received from my leaders.
このイエス様から始まった弟子訓練を自分に留めておくのではなくて、本当に次の世代、次の人に。どんどん伝えていってほしいと思います。
And the discipleship that started from Jesus, I really want to share it to other people.
以上になります。ありがとうございます。
That's it for my testimony.
ケンゴ、ありがとうございます。
Thank you, ケンゴ。
ケンゴにここに立って話してもらった理由は本当はいくつかあります。
And so there's a few reasons why I wanted Kengo to speak.
さっき話した女性の話を覚えてますか?
And you remember the woman that I mentioned earlier?
日本の会社で福音を伝えられて。
In her Japanese company, the gospel was shared.
それ、ゆきえさんの話なんです。
It was a story about ゆきえさん。
ケンゴ君のお母さんです。
Is Kengo's mother.
誰かが、タカコさんがユキエさんに福音を伝えて、
This other lady, Takako san, shared the gospel to her.
タカコさんは自分の娘に福音を伝えてもらって、
And Takako san was shared the gospel by her daughter.
彼女の娘は学校の保健室の先生に福音を伝えられて、
And this daughter was shared by her school nurse.
ケンゴ君はもう5代目ですね。
And so Kengo will be like the fifth generation.
で先ほど通訳と一緒に打ち合わせをしているときに、
And then, when we were earlier on when we were talking, we had a meeting before this with the translators.
で、はるみちゃんも一緒にいたんです。
So Harumi ちゃん was also there.
で、はるみちゃんがこれ言ったんです。
And this is what Harumi ちゃん said.
ああ、5年前、ゆきえさんと一緒に祈ってたんだよ。
And five years ago, I used to pray with Yukie さん。
いつもゆきえさんが自分の息子のために祈ってくれって。
And Yukie さん always said, please pray for my son.
なんかやっと点と点がつながったって。
And then she said, oh, now the dots are connected.
それは今朝の話です。
And that was this morning.
私が皆さんに伝えたいのは、
And what I want to share with all of you,
私たちがこの福音を伝えるとき、
When we share the gospel to somebody,
弟子作りをするときに、
When we disciple somebody,
何が起こるか分かりません。
We don't know what's going to happen.
初めに見せた写真はもしかしたら7人ぐらいの男性でした。
The picture I showed earlier on was only 7 men.
これ全員じゃないですけど、もうこの教会の男性今たくさん救われてます。
This is not everybody, and there's so many other men being saved.
皆さんの一番の喜びは何ですか?
What is your greatest joy?
私は人が救われて人生が180度変わることです。
For me is when people get saved and their lives are 180 degrees transformed.
でもそれ以上に何が喜びかというと、
But my greater joy is
その救われた人が今度は他の人に弟子を作ることです。
When this person is discipling another person.
それが最も大きな喜びです。
And that is my greatest joy.
私たちがこの受けたバトン、
the baton that we received,
自分で終わらせたくないです。
We don't want to finish it with our own.
なので今皆さん一緒に立って、一緒に神様に応答しましょう。
So let's stand and respond to God.
私はある意味レールを見ています。
I am thinking of it as a rail.
で、このレールっていうのはただレールに乗るためではなくて、
It's not so we can go on the rail.
神様の愛、神様の恵みを伝えるための弟子作りだと思ってます。
But it's a means where we can really share God's love and grace.
神様との関係が成長して、
So we can develop our relationship with God.
イエスを知らない人との関係が深まって。
And our relationship with non-believers are strong.
そして教会家族との関係が強まって。
And with other believers.
すべては神様の栄光だと思います。
That's for all for God's honor and glory.
今一緒に手を挙げて祈りましょう。
So let's raise our hands and pray to God.
神様、今あなたの御言葉を聞きました。
Dear Heavenly Father, we heard your word.
今弟子を作ることを聞きました。
We heard about discipleship.
何よりもイエス様、あなたの弟子になりたいです。
But, above all, we want to be disciples of you,
あなたについていきたいです。
We want to follow you.
あなたの心を知りたいです。
We want to know your heart.
あなたのようになりたいです。
We want to be like you.
どうか私たちを用いてください。
God, use us.
この横浜の地で。
For the, land
そしてこの日本の地で、
in Japan.
そして世界の国々まで私たちを用いてください。
God, you will use us through all the nations.
今イザが言ったように私たちはここにいます。
As Isaiah said, God, we are here.
私たちを送ってください。
God, use us.
イエス様、あなたの心をつかみたいです。
We want to grab onto your heart.
これを主イエスキリストによって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.そして今目をつぶったままもう一つ祈りをしたいと思います。
keep closing your eyes and we want to pray one more thing.
もしかしたら今日初めてこの福音イエス様の話を聞きました。
Maybe for the first time you heard about the gospel and about Jesus.
正直すべてはわからない。
Honestly, you don't understand everything.
けれどもイエス様についていけば人生が変わるかもしれない。
But if I follow Jesus, my life may change.
あなたのことをもっと知ってみたい。
I want to get to know you.
そういった方がいたらぜひ手を挙げてほしいと思います。
And if that's you, please raise your hand.
もしあなたはもっとイエス様のことを知りたければ
if you want to get to know Jesus more,
私たち一緒に歩んでいきたいと思います。
we want to walk together with you.
もしそれがあなたならば
so if that's you,
今ぜひ手を挙げてみてください。
can you please raise your hand now?
これは信仰の一歩として手を挙げてほしいです。
As a step of faith, I want you to raise your hand.
ありがとうございます。
Thank you.
最後に祈ります。
So let's pray together.
神様、あなたのことを愛してます。
Dear Heavenly Father, we love you.
あなたいなければもう自分は何でもないです。
If you're not here, we're nothing.
あなたは自分を呼んでくれたから今目的があります。
Because you have called us, we have purpose.
今まっすぐにその目的に走り続けます。
We want to run to that purpose.
あなたについてきます。
We want to follow you.
あなたの弟子になります。
We want to be disciples of you.
これを力強い主イエス・キリストによって祈ります。
With the powerful name of Jesus, we pray this.
Amen.
Amen.
どうぞおかけください。
Please take your seats.
あきお願いします。
ジョナサン、素晴らしいメッセージありがとうございます。もう一度ジョナサンに拍手を。アナウンスを、したいと思います、まずはですねラッフルチケットのお知らせです。
It's announcement on raffle ticket.
皆さん学生たちが毎週ラッフルチケットを販売しているのはご存知かと思います。
I think you noticed that all the students are selling raffle tickets.
8月2日から、8月4日に、開催されるアジアキャンパスカンファレンスアナシエムドの、参加する、学生のために、行っています。
So we're doing this raffle ticket for the Unashamed Conference in, the Philippines.
50名以上の学生が、行きます。
So more than 50 students will join this.
さまざまな景品を、用意しております。
And there's many prizes.
イヤーポッド
Earpod?
Netflix の6ヶ月無料券、
Netflix trial ticket、
卵、
Eggs?
田島さんの、カイロの、無料チケット、
Mr. Tajima's, カイロ、ticket、
検品をしてくださった方々ありがとうございます。
And we really want to thank those who really, donated the prizes.
まだまだ景品も募集しております。
And we still want prizes, so if you're interested.
そしてですね、ジョナサンのメッセージにもあったんですけれども、この弟子作りっていうこのジャーニーをですね、通ることは神様の心を知ることだと思うんですけど。
As Jonathan mentioned, is that discipleship is really getting a journey to getting to know the heart of God.
この アナシエムドに学生を送るということもこの、彼らが本当にもっと、弟子になってほしいという思いから、やってます。
And why we're sending the students to Unashamed is because that's part of discipleship and they can get to know God's heart more.
これまでこのラッフルチケットを買っていただいてそのサポート彼らが弟子となることをサポートしてくださってありがとうございます。
And thank you so much for supporting the students in this discipleship process.
今週も来週も売ります。
This week, next week, we're going to be selling the raffle tickets.
まだまだサポートするチャンスあります。
So there's many opportunities to still support.
来週が景品の発表になりますのでぜひ買っていただいた方はお越しください。
So next week will be the drawing of the raffle tickets.
このカンファレンスを通して学生だけではなく、彼らを通じて日本が横浜日本が、変わっていくことを、信じてます。
And we believe that not just the students that are going will be changed, but this whole city will be transformed.
ぜひ祈りでもサポートしていただけると本当に嬉しいです。
And so please support us in your prayers.
ありがとうございます。
Thank you.
はい、次のアナウンスはウェルカムプレゼントです。
And the next announcement is welcome present.
本日初めてこの教会に来られた方、来てくださった方を歓迎したいと思います。
So we want to welcome those who came to this, the church for the first time.
初めて、来てくださった方、手を挙げていただけますでしょうか。
So if it's your first time, please, raise your hand.
プレゼントがございます。
We have a present ready for you.
僕の友達がいます。
Hi, my friend is here today.
プレゼントの中にですね、ペンやノート、エブリネーションチャーチ横浜の紹介があります。
So in the present, there's the introduction of our church and there's pens.
無料のドリンクチケットもございますので、ぜひ礼拝終了後後ろのウェルカムテーブルまで、お越しください。
And so there's free drink coupon, so you can get it at the back table.
ようこそ、来てくださいました。ありがとうございます。
And thank you for coming and we really welcome you.
はい、次はですね、献金の、に入りたいと思います。
And next is our offering time.
献金はですね、強制ではないんですけれども、志のある方は自由になさってください。
So offering is not, it's not forced, so if, but if you have the heart, please give.
封筒が必要な方は手を挙げていただければ、アッシャーが、お渡しいたします。
So if you need an envelope, Usher can give you an envelope.
はい、ではお祈りしたいと思います。
So let's pray together.
ハレルヤ天のお父様、あなたの愛に感謝します。
Dear Heavenly Father, thank you for your love.
あなたが私たちを救うためにこの地球に来て私たちを探し出して救ってくれたこと本当に感謝します。
Thank you that you have come and to save the lost.
あなたの御国がもっともっと拡大することを私たち本当に望みます。
And we really want for your kingdom to expand
あなたが私たちにくれたもの、この一部でありますけれども、あなたにお返しします。
It's just a bit that, that we give back to you.
どうぞあなたのために使ってください。
And so please use it for your kingdom.
この祈り、イエス様の皆によってお捧げいたします。
We pray this in Jesus' name.
Amen.
Amen.
する地の果てまでも永遠に。
もう一度賛美捧げましょう。
変わらない神、
あ
なたを讃える。
最後にアナウンスいくつかあります。
So there's a few more announcements left.
一つはキッズキャンプのファンドレイズです。
One is kids camp fundraiser.
お腹が空いてたらぜひクッキーかまたはマフィンを食べてください。
So if you're hungry, you can buy a muffin or a cookie on your way out.
このすぐ後に外で行っていると思います。
So they're going to be selling it just outside this room.
でまた席の上にあったウェルカムカードなんですけれども。
And then there's a welcome card on your chair.
もし祈りのリクエストであったり
If you have any prayer request,
何かあればぜひ書いてください。
If you have anything, please write it in the back.
最後に一緒に祈りましょう。
So let's pray together.
神様の祝福を受けましょう。
Let's receive God's blessing.
神様あなたの愛を感謝します。
Dear God, thank you for your love.
あなたについてきたいです。
We want to follow you.
どうか今週もあなたの導きがあり
We pray that you would guide us.
あなたの恵みがあり
Give us grace.
どうか人間関係の中でもあなたが祝福をしてください。
And especially in the relationship, please bless us.
経済の繁栄。
And financial blessing.
そして病の上には健康を。
And that you would give health to the sick.
イエス様、地の果てまで行きます。
And that we will follow you to the ends of the earth.
あなたの心が欲しいです。
We want your heart.
今週もどうか聖霊様、あなたが私たちを満たしてください。
We pray that this week you will continue, Holy Spirit, you will continue to fill us.
もう一度言います。あなたについてきます。
Once again we say we follow you.
あなたについてきます。
We follow you.
そして最後にあなたについてきます。
And once again we follow you.
これを力強い主イエスキリストによって祈ります。
And we pray this in the name of Jesus.
アーメン。
Amen.
ありがとうございました。
And thank you.